はい、よろしいかな。あ、はい、ね、はい。さっちゃんは今日何時に起きたかな。4時半。4時ぐらい。そうですか。じゃあ説教しますからね、眠くなってるかもしれないけど起きとったよ。今日の説教は、神様はあなたを選ばれた、神様はあなたを選ばれたという題で語らせていただきます。はい。さてさて、毎回ね、ファミリー礼拝は牧師泣かせなのよ。何が一番難しいかってね、誰が来るかわからない。今日はお弁当も頼んで行ってくれる子供さんがいたけど、お母さんが腰を痛めて、一人で来る勇気はちょっと持てないと、迎えに行くよとお誘いの多分声掛けをしてみてくださいって言ったけど、ちょっとやっぱりハードルが高いみたいで、その子が多分来るだろうと思ってお話準備してますから、みんなの顔をかぼちゃだと思うか、80年前子供だったと思うか、60年前子供だったと思うか。90年前。はい。イエス様はとっても大事なことをお話をしようとするときに、やっぱり心を込めてね、これから大事なことを言うよ言うよってやっぱり分かるようにお話をし始められたんだろうと思います。特にお弟子さんたちの足を洗って、もう2ヶ月半ぐらい前ですかね、この講談で、なおちゃんに JC の時間だったかな、私足を洗ってもらって、洗足ということを、イエス様なさったんだよ、ということを、少しでも伝わるといいなと思いました。そして、あの場面ではイエス様は、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、とね。ただ足を洗ってあげればいいということではないと思いますが、その心を持って生きることが大事だよ、ということを、おっしゃるんですね。で、その足を洗ってさらにパンを一緒に食べるということをなさった後に、今日私たちが読んでいるヨハネによる福音書では、実は新しい掟を与えるということを13章の34節のところでおっしゃってたんですね。おっしゃってた。私たちの暮らしの中で掟とか戒めとかってね、普通はね、なかなか使わないと思います。ここには掟があるんだぞとかって言ったら、よっぽど変なところ、体 変わったところ、皆さん、なんか掟があるところに身を置いてますかっていうと、ちょっとそこは怪しいところなんじゃないかなっていうふうに思うような感じすらするんですね。で、新しい掟を与えるって言って、イエス様が聖書の中でっていうか、お弟子さんたちに、その足を洗った直後におっしゃったことと、今日先ほど私が読んだことは、実はね、内容が同じなんですね。13章の34節、多くの方の聖書の196ページのところを新約で見ると、あなた方に新しい掟を与えると、その後に言われていることは、二度繰り返して、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいということなんです。そして今日、朗読させていただいた、ヨハネ福音書の15章というのは、私は誠のブドウの木というところから始まって、ブドウの木のお話が一段落をした後に、おきてという言葉が再び語られ始めた後に、さっき13章の34、35に、互いに愛し合うということが語られるのと同じように、15章のところでも、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい、これが私の掟であるとあるし、さらに読み終えた15章の17節のところでも、互いに愛し合いなさい、これが私の命令であると言うんです。ちょっと皆さんに、息抜きをね、今日子供たちが一人でも二人でもいたらやろうかなと思ってたことちょっとしたいと思いますので、お顔を上げていただけますでしょうか。で、昨日の今日の午後ピクニックに私たちの教会は出かけるんですけども、そこでお弁当を食べた後にいろんなゲームレクレーションをするんですけども、その進行係の三代さんに、こういうゲームってもしかしたらやる予定になってる？どうってね、夕方に電話しました。先生大丈夫です。それは準備してないから。なのでちょっとこれ説教ともちろん関係あるからやるんですよ。ね。それ言っとかないと、この先生何しとんやろうなって思うと困るから申し上げますが、教会っていうのはね、一つの船に乗ってる、まあノアの箱舟もあるし、向こう岸へ渡ろうっていう時に船に乗るぞってイエス様おっしゃることがあります。今日は極東丸へようこそ皆さんおいでくださいましたね。極東丸に乗ってくださいました。で、極東丸には掟があります、ね、掟があります。それを守ってくださらないと、やっぱり太平洋の海のど真ん中で何かが起きた時に事故が起こるかもしれないので、その掟を一つお伝えします。それは船長さんの命令ですっていう声が聞こえたら、ちゃんとその言うことに従ってくださいよ皆さん。いいですか。船長さんの命令っていう声が聞こえたら従ってください。じゃあ一緒に今日は、ね、ピクニックにも行く、ファミリー礼拝だから楽しく、ね、船長さんの命令って言われたらやりますよ。はい、手を叩きます。あら、この人たちはもうダメでね、船長さんの命令って言ったら叩くんですよ。船長さんの命令、手を叩きます。はい、今度は頭軽く叩きましょうか。あ、船長さんの命令って聞こえましたか？ 言ってないよ。はい、やめてください。はい、船長さんの命令やめてください。ことほどさようにみんなはよく聞いてません。説教最後まで聞けるかな。さちゃん聞いとってよ、ね、もうゲーム終わりね。船長さんの命令ってね、今日私今ちょっとだけ船長さんになりました。英語の聖書では戒律とか戒めっていうそういう言葉はね、コマンドっていうふうに、書いてあります。コマンドする、コマンドって、それは要するに指令とか命令ですよね。やっぱりね、イエス様は、私の掟であるっておっしゃるときは、これを聞くんだよってね、言われる。私たちは一体誰の言葉を大事に聞いていく人なのか、教会に来る人は誰の言葉に従っていく人なのか、それはイエス様のお言葉だと思いますね。イエス様のお言葉だと思います。でもそれがなかなか難しい。私は先週自分で、まあ、多分初めてに近い挑戦をしてみました。それはですね、ここに、これは昨日の新聞ですけども、毎日新聞っていう新聞を私、いろいろ考えて、昔は朝日新聞ずっと読んでたんですけども、ある頃からちょっとやめてみようかなと思って、毎日に変えたんですが、毎日新聞のオピニオンっていうところ、みんなの広場という、みんなの広場、投稿のところですね。400字程度で投稿してください。住所、氏名、年齢、職業、電話番号明記して、どんどん投稿してくださいって書いてあるところに、東京都立川市の括弧してそういうふうに書いてあるんですけども、中学生長谷川愛花14って書いてある。中学生長谷川愛花14、まあ、14歳の多分女の子なのかなと思う。その人がタイトルは人の失敗を笑ってはいけない、人の失敗を笑ってはいけないという投稿をしていました。で、私は実はそれちょっとご紹介した後、私はそれを読んでさらにまた投稿したんですね。どんなことが書いてあったか。教室は間違うところだ。牧田真嗣作という詩がある。これ14歳の長谷川愛花さんが書いた言葉を読み始めています。教室は間違ったところだ。牧田真嗣作という詩がある。意見を言って間違ってもいいじゃないかという内容だ。私はこの詩を小学生の時に読んだ。人の前で発言するのは挑戦だ。勇気がいる。間違えたらどうしようと思ってしまう。でも学校は間違えるところだからいいのだ。間違えて間違えてやっと人は成長する。学校で間違えて社会に出たら間違えないようにすればいいのだ。人の失敗を笑ってはいけない。笑ってしまったらもうやりたくないと思ってしまうからだ。自分だって間違えているはずなのに、人のことは笑っている。それはおかしいと思わないのだろうか。だから人の失敗を笑うのはやめよう。学校、そして教室でたくさん間違えて失敗してしまう。でもその分成長できるようにしよう。そういうね、14歳の長谷川愛花さん が投稿していたのを見て、私はその日の夕方、ちょっといろんな、もう厄介なことだなと思うことがあったことを済ませて、楽しみにしながら、こういうことを書きました。これは多分毎日新聞に採用されないので、極東教会で採用されたことで満足しようと思ってますけども、こう書いたんですね。自分の失敗を洗いたい。牧師森源一郎、58、岡山県岡山市。人の失敗を笑ってはいけないという中学生の長谷川愛香さんの投稿を読んで深く共感しました。還暦が近くなっても愛も変わらず失敗の多い私です。年を重ねても失敗してしまいますし、もしも笑われてしまったらショックは簡単には消えないと思います。同時に読者の皆さんと共有したいなと思うことがあります。それは失敗してしまったらそんな自分のことを笑ってしまおうよという提案です。もう少し正確に言うならば、そういう自分自身でありたいと願っています。そのような逃げ道を知っていると安心できるというのが本音です。これからも失敗しそうな私です。失敗してしまったら謙虚に反省する心も持ちたいですが、自分のことを笑えるほどの一呼吸を入れられるユーモアのようなものを身につけたいです。何よりも私は、失敗こそ我が人生の最大の勉強だったじゃないかと振り返ってみて実感しているのです。というのをね、一生懸命書いたんですね、400字で。だから言ったでしょ。親から、あるいは親に代わる人からね、私がこう言っといたのをちゃんと聞きなさいって言ったでしょ。でね、怒られたことは遠い昔かもしれないけどもあったり、そうやってなんて言ったかな、誰かに、小さい子供たちや、やはり、子供と言われる人たちに言うことをちゃんと聞きなさいというわけですね、私たちは。でも例えばイエス様は今日は互いに愛し合いなさいって、これは私の掟である、コマンドだ、ね、もう絶対に従わなければいけないことだと思うんだけども、でも例えば失敗するなよ、絶対失敗したらダメよってイエス様はねおっしゃいますかね。イエス様は絶対に失敗してはならないっておっしゃったって福音書に書いてあるか。幸いなことに失敗したらダメよってイエス様は言ってないみたいですね。おっしゃらなかった。でも一方で私たちは失敗してしまった人がいたらいつも互いに愛し合いなさいって言われてるのに、優しい気持ちでその人のことを見守っているかなっていうと、ああかわいそうって思うこともあるかもしれないけど、魔が差すこともあるような気がします。この長谷川愛香さんは、長谷川愛香さんも読んでくれたら嬉しいなと思って書いたんですけど、社会に出たら間違えないようにすればいいのだ。でも社会に出た私たちは、よく間違えますね。そもそもよく道を間違えますね。あれと、買い物も間違えますね。塩とお砂糖を間違える人もいますね。しょっちゅう間違える。人の名前も間違えるし。でもイエス様は 間違っちゃいけないよっていうの。実は先ほどの牧田真嗣さんっていう人の、まあそれ学校の先生なんですね。1925年生まれって書いてあったような気がしますけども、牧田真嗣さんはね、こういう詩を書いておられた。まあ、冒頭とね、最後。教室は間違うところだ。みんな、どしどし手を挙げて、間違った意見を言おうじゃないか。間違った答えを言おうじゃないかって。冒頭はね、教室は間違うところだって、子供たちに牧田先生は教えて、一番最後に、そんな教室を作ろうや、みんなで喋って作ろうやって言って終わってる。私はイエス様の教えと触れ合う実はところがあるんだろうと思っていろいろ考えました。私たちはもしも罪を犯す、間違ったことをしてしまうということをしてしまったらね、どうするのか。教室は間違ったと、間違うところだ。これはいろんな言葉に教室はって置き換えられる。人生は間違うところかもしれないし、教会だって、教会は間違うところだって。それが許される。だって、互いに愛し合いなさいって言われてるところだったらば、失敗しちゃいましたって。うまくできなかったんだ。そういうふうに言えるということはとっても大事だし、イスカリオテのユダはね、イエス様を売ってしまって、彼は大変後悔したんですよ。人間は間違うもんだってイエス様は思ってたかもしれないけど、彼は私は間違ったことをしてしまったって言いに行ったのは、宰相たちや律法学者たちのところに言いに行った。そしてお前のことなんか知るもんかって言われて、自ら命を絶ってしまいました。でも、いや、ユダ、人間っていうのは間違うところじゃないか。俺たち待ってたよ。俺たち今までいっぱい間違ってたじゃないかって言い合えるペトロや、アンデレや、ヨハネや、いろんな人たちの顔が先に大きく思い浮かんだら、彼は、俺間違っちゃった。そう言って、仲間たちのところに帰ってこれたんじゃない？教会は間違いをしない人が来るところなんですか、皆さん。教会はいい子だけが来るところなんですか？違うんですよね。ちょっと言葉を変えて、まあ大人の皆さんに、私たちの現代のね、生活の中の文脈で、間違えるところでもあるかもしれないし、僕はもう一人じゃちょっと無理だなって思ったときは、教会って助けてって言えるところであるべきなんだろうって多分イエス様はおっしゃるんだと思います。いや、私は助けてとか今まで言ったことがない。手伝ってくれるって言ったことがない人がいたら、私たちは 安心して助けてって、そういうふうに失敗しそうだから、あのことができそうにないから、あなたが手伝ってくれたらもうちょっと頑張れるかもしれないなと思うんだけど、誰に助けてって言ったらいいのかわからない。イエス様おっしゃいましたね。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うっていうことは、実は助けてって言える、そういう雰囲気のあるお友達になる、仲間同士になる、今日私週報の表紙のところにね、物足りないでちょうどいい、ちょっと足りないでいいって言ってくださった辻中明子牧師の言葉を紹介したんですね。これは相当実は考えさせられる言葉でした。やっぱり人間っていうのは、なるだけ頑張って、ね、良い働きをしたいな、思うんです。でもあんたちょっと足りないぐらいでいいんだよって、辻中明子先生は僕に、森さんちょっと足りないぐらいで、あ、もともとあんた足りないからいいけどねって言ったわけじゃないのよ。広い意味で少し足りないでいいんだよねってね、いろんな意味で言われた。でもじゃあちょっと足りないっていうのはどうするのか。島松伝道所はちょっと足りないことを自覚して、もう何年も何年も私たちの伝道所教会を全国のみんなに支えてくださいっていうことを、弱さをもう明らかにしています。私たち足りないところがあります。で、今年のね、募金目標28万円って書いてあったかな。200万とか300万とかじゃない。で、そこのその言葉のご支援お願いしますっていうところに宇野実って名前があったりするわけですね。宇野実先生はそこの近くのね、教会で多分昔から島松伝道所のことを知ってた、一緒に応援します、野菜作りもしてるから、一生懸命作ってるから、安いから買ってくださいとかって書いてませんよ。でもそのことを昨日、今日はお仕事でどうしても来れないという家の涼子さんに、涼子さん、こういう新聞が来て、うちの教会今年度はちょっともう対外献金やめようかなっていうぐらいの状況だけど、もう野菜買いましょうって仲間たちや先輩方と相談してみてくれたら嬉しいなっていうことを言いました。互いに愛し合いなさいってイエス様は私たちに掟として語っておられます。祈りましょう。私たちをお選びくださった父なる神様、なぜあなたは私たちをお選びくださったのでしょうか。よくできるからでしょうか。完璧だからでしょうか。
いいえ、足りないからであり、不十分だからであり、共に生きよ、手を携えて、お互いの違い、弱さ、素晴らしさを認め合い、そして喜んで、喜んで、恵みを数えながら、その小さな恵みを、とに感謝をしながら生きていきなさい。許し合いなさい。それがあなたの掟。互いに愛し合いなさい。船長であるあなたの命令であることを思うときに、私たちはなおまだまだ足りないなということに気づき、変わっていきたいなと願うものです。子供たちにどんな背中を見せればいいでしょうか。どんな横顔を見せればいいでしょうか。どんな頑張りを見せればいいのでしょうか。どうやって一緒に歌えばいいでしょうか。主よ、教えてください。まだ私たちは分かっていません。御言葉によって、聖霊によってお示しください。ああ、そうだったかと分かる日を楽しみに待たせてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。御言葉に答え賛美を捧げましょう。515番をお開きいただき、君の賜物とを賛美します。ご起立ができる方はどうぞ。
ご着席ください。感謝と私をどうぞお持ちください。私のすべてを主よお捧げいたしますの心を持って献金をお捧げいたしましょう。当番の方お願いいたします。